本日の聖書箇所はローマ人への手紙2章17節から3章8節です。それでは司会者が拝読させていただきます。あなたが自らユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇り、御心を知り、律法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているなら、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。姦淫するなと言いながら自分は姦淫するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです。あなた方のゆえに神の御名は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。もしあなたが律法を行うなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法の違反者であるなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。ですから、もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。体は無割礼でも、律法を守る人が律法の文字と割礼がありながらも律法に違反するあなたを裁くことになります。外見上ユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。それではユダヤ人に優れている点は何ですか。割礼に何の益があるのですか。あらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に、彼らは神の言葉を委ねられました。ではどうですか。彼らのうちに不真実な者がいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか。決してそんなことはありません。たとえすべての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それゆえあなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき勝利を得られますと書いてある通りです。では、もし私たちの不義が神の義を明らかにするのなら、私たちはどのように言うべきでしょうか。私は人間的な言い方をしますが、見怒りを下す神は不義なのでしょうか。決してそんなことはありません。もしそうなら、神はどのようにして世界を裁かれるのですか。ではもし私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか。善をもたらすために悪を行おうということになりませんか。私たちがそう言っていると、ある者たちから抽象されています。そのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然です。聖書箇所は以上です。それでは、信仰なユダヤ人への裁きと題して、長島先生にメッセージをお願いいたします。
はい、今日こうしてまた、皆様と共に、メッセージをですね、取り継がせていただけることを本当に幸いに、思っております。またライブ配信を通して参加されている方々も、どうぞ、ようこそ、おいでくださいました。祝福がありますように、祈りつつですね、また、メッセージを取り継がせていただきたいと思います。まあ、このね、前に、こう、講談に立つとですね、まあ、よく、こう、全体が見えるわけですよね。で、この建物が本当に、こう、綺麗だなと、そういうふうに、思うわけです。で、この構造もですね、よく、こう、わかりますし、とても、素敵なデザインだなと、まあ、毎回思うわけですけれども、しかしながら、まあ、それ以上にですね、 ここに本当に参加してくださった一人一人がどれだけまた神に愛される存在であり、そしてまた愛されているか、そしてどれだけ美しい存在であるか、またそのことをね、神のデザイン、創造主なる神をまた思わされております。そういう思いで今前に立たせていただいております。その神様に栄光が豊かに生きされること、そのことだけを望みながら、この礼拝をまた進めさせていただければ幸いだなと、そういうふうに思っております。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、あなたは生ける誠の神です。イエス様、どうぞあなたに栄光が豊かに生きされますように。目には見えませんが、あなたは今ここにおられ、そしてまたここに集われる愛する兄弟姉妹一人一人の名を呼んでくださり、この場へとあなたが集めてくださいました。どうぞあなたが心に触れ、そしてまた、あなたの御言葉によって、生かしてください。そしてあなたの御言葉が今ここにあることを感謝します。またあなたの御臨在が今ここにあることを感謝します。私たちはあなたを讃えます。あなたの御名を掲げます。感謝します。どうぞ一人でも多くの方にあなたの言葉が届きますように、福音が届きますように、そのことを願います。感謝します。大いにイエス様に期待しつつ、我らの主イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。はい、ということですね。今日は私にとってはですね、とても嬉しい日なんですね。というのは私が以前ですね、3ヶ月前までいた信州のコミュニティ教会というね、その教会で今日6人洗礼をね受けたっていうことで、新しい建物で、そしてまたそこで私がよく知ってるね、その6人が洗礼を受けた。やっとね、こうコロナで、集まれなかったんですけど、集まって式ができるようにねなってきたってことですよね。本当に感謝でいっぱいですね。神様は素晴らしいお方です。今日もまたこうやって救われるね、洗礼によって救われるわけではないですけれども、そういう式が行われ、そして救われる人がねどこかで起こされているということ、ここでもそれが起こるかもしれない。でそれを期待しながら私たちは祈りつつね、この場に臨んでおります。さあ、ということですね、メッセージの内容の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は、不信仰なユダヤ人への裁きというね、聖書を今読んでくださいましたけれども、それ読んでてもね、今日はちょっと大変そうだなと、ね、そういうふうに、思われた方おられるんじゃないかなと思います。確かに暑いですから、水をねこうしっかりと取りながらですね、聞いていていただければと思います。さあ、ということで、まずはいつものように復習から入りたいと思います。復習です。ローマ人への手紙は7つのテーマに分けることができると、そういうことですね。そして、じゃあ第一のテーマ何であったか、私たちこれはもう学んだところですけれども、イントロダクションとしての神の義だっていうことでしたね。で、7つのねテーマを7つの、こう建物にね分け、こう例えることができるというお話をさせていただいたわけですけれども、この第一のテーマが、第一のこう建物に該当するよ。で、その第一の建物は何か。それは玄関ホールのようなところであると。その玄関ホールでは、この全体ですね、建物、七つの建物全体をね、こう、俯瞰して見ることができる。何が書かれているかわかるんだ。そういうところを私たちはこう、もうすでにね、学んできたわけです。そして玄関ホール、私たちも見て、次のね、建物に入っているわけですね。それが、ここにね、記されているようにね、そのテーマが、神の裁きの中に表される神の義と、こういうテーマがあって、私たち今こう、第二の建物をね、一つ一つこう見て回っているわけですね。神の裁きの中に一体神の義って表されているのか、ちょっと不思議ですよね。でも私たちも学んできました。もうすでに表されているということを知ってるわけですよね。実際にそうでしたよね。ちょっと見ていきましょう。第一の小部屋、この大きなね第二の建物の中に小部屋があります。その小部屋を一つ一つドアを開けて中を今こう見てるようなね、そういう状況ですね。で、第一の小部屋、それは神様の裁きによる理由でした。一体その理由は何なのか。それは不義により真理を阻んでいるんだよ。 神様の存在を無視している、これ一般啓示学びましたね。神様が作られたこの創造物ですね、非創造のこの中に創造者である神を見ることができる、しかし私たちはそれを見ていない、見ようとしない、まあ無視するっていうことですよね、神様を。そして3番目、神様の栄光を表そうとしない、それどころか偶像を作り出す、自分にとって都合のいい偶像を作るんですよね。もちろん物を言わないわけですから都合がいいわけです。この神様、この聖書、どれだけの言葉があるでしょうか。中には痛い言葉もあります。でも偶像は物を言いませんからね、都合がいいです。その偶像を作り出して、そしてそれを神として、崇め始めた、まあ、これがですね、裁きの理由である。この闇を見せられて何を思ったか考えたか、それはパウロは福音宣教の重要性ですよね。闇の中にだからこそ光は輝い、その光は何か、それはイエス・キリストご自身であると、福音をもたらすということをパウロはここでまた私たちに語りかけてくれたわけです。そして第二の小部屋、第一の小部屋出て次は第二の小部屋、皆さんと一緒に言いました。それは神様の裁きの結果、今度はね、結果ですね。さあその結果、それは何か。神様は裁きの結果として人々を放置するんだ。放置ですか、どんなことなんだろうか。それが三つ、不貧困への放置、そして性的盗作への放置、堕落した生活への放置、この三つの放置を学んだわけです。神様裁きの結果として放置されるの、でもそこにも意味ありましたよね。どうして放置するんでしたっけ。それは悔い改める時間が与えられてるってことですよね。裏返せば、そして福音を聞くチャンスが与えられてるってことですよね。であれば福音を受けている私たちが、イエスを知る私たちが、その方々に希望を届けるということ、どうですか。神の裁きの中に神の義を見つけることができているのではないでしょうか。さあ第三の小部屋は何か。神様の裁きの基準でしたね。最後にこの基準が来てる。でもそれは何、なぜか。その一番目、真理に基づくものなんだ。真理、まさにそれは神様ご自身がこの裁きの基準であるということを私たちは学びました。もちろん真理であれば神の言葉も真理ですよね。神のこの言葉であるこの聖書には何が記されているか、神様の壮大な計画が記されてますよね。それは創造の回復という壮大な計画が記されている。そのことによって神に栄光が記されるんだ。でもね、それに基づいて私たちは裁かれるんだということですよね。そして普遍の原則に基づく、まあこれは神様はエコひいきがないってね、聖書に記されてましたけど、エコひいき、この世の中エコひいきだらけですね、ある意味ね。本当にそのようなね、世の中に生きているわけですけれども、しかし神はにはエコひいきがないということですよね。そして3番目、イエス・キリストに基づく、これは福音に基づくんだ。この福音を受け入れているか受け入れてないかというその基準ですね。それが今本当に私たちが最も真剣に捉えて、そしてまた、使命に燃えるところではありますけれども、ということでどうでしょうか。今ね、神様の裁きの基準、この基準が私たちの行動の側にあったらもう絶望ですよね。あなた何をしたから、ね、そういうことを言われてしまったらもうそれは否定のしようがない。しかし神の側に基準があるのであれば、神が何を用意してくださっているか、それは救いの道ですよね。そこに希望がありますよね。何という神の知恵だろうかというお話をさせていただきましたけれどもね。そしてまた神の恵み、憐れみなのかというお話を、させていただきました。まあ今私たちはこのような中にね、置かれているんだということ。ということで、まあ、これ3つのシリーズじゃなくて、これ1つのシリーズですよね。まあ、3つの内容で、こう、1つのシリーズを学んだわけです。そしてですね、今日は、なんと第4の小部屋に、こう、皆さんと共にですね、入って、まあ、内覧するわけですけれども、まあ、そこにはタイトルがあります。どんなタイトルか。それは、不信仰なユダヤ人への裁きというね、タイトル。が記されているわけです。じゃあどんな裁きなのか、それがここに記されている3つですね。ユダヤ人の言行不一致のゆえの裁き、 原稿不一致ですね。そしてまた2番目、儀式的である、ユダヤ人が儀式的であるがゆえの裁きですね。そして3番目、ユダヤ人の不信仰のゆえの裁き、この、ね、3つの裁きを、皆さんともに学んでいきたいと、そういうふうに思っております。メッセージのゴールはこちらになります。パウロ時代のそのユダヤ人を反面教師として学び、私たちの生活に適応するということですね。まあ本当にユダヤ人、祝福が多いんですけれども、大変ですよね。反面教師としてはここで用いられているわけですけれども、ね、本当に、まあ感謝ですね、ある意味ね。さあ、ということで、それではですね、早速、第1番目の裁き、ユダヤ人の原稿不一致のゆえの裁き、ここから、見ていきたいと思います。聖書ね、読ませていただきたいと思います。ローマ人への手紙2章の17節から20節になります。お読みします。あなたが自らユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇り、御心を知り、律法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているなら、まあね、ここまでにしたいと思いますけれども、まずですね、17節見ていただきたいんですけれども、自らユダヤ人と称しと、まあ、このように記されているわけですけれども、まあ、このユダヤ人ですね、ヘブル語では誉れとか神を褒めたたえるっていう、そのような意味があるわけです。まあ、そもそもどうしてユダヤ人って呼ばれるのか、まあ、これはユダというね、十二部族の中のね、ユダ部族というのがありますけれども、このユダ部族、特別なね、使命ね、神様からこれ受けているわけですけれども、このユダの部族というのは、王家の、流れですよね。で、まあ、特別であったわけです。もちろんこれダビデがそうですし、そしてまたこの、ユダの家系からイエス・キリストも生まれている、出てきているわけですよね。ということで、まあ、特別な部族である。そして、まあ、イスラエル人をまたユダヤ人とね、まあ、呼ぶようになっているわけですけれども、しかしこのユダというね、その意味そのものが神を褒めたたえるというね、そういう意味があるんだ。で、パウロはここでこのユダヤ人を用いているのは、ある意味一つの言葉遊びでもあります。で、ここで読んでいただくとわかるように、あなたが自ら、ユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇り。実はこの神の誇りというところとかけてるんですね。で、まあ、ある意味、こう、ユダヤ人、この後のね、文章読めばわかりますけど、揶揄しているところもあると、そのように思います。まあ、パウロの言葉遊びでもあるわけですけれども。さあ、そして、実はこの箇所ですけれども、英語で言うと、if のね、仮定法の説となっている箇所です。まあ、すなわち何を言っているかというと、先ほど17から20まで読んでいただいた中で、様々なこと書かれてましたよね。律法を頼みとしてとかね、書かれていたわけですけれども、もしユダヤ人が何々ならばの、その何々について、まあ、ここで、実は10ね、項目書かれて、記されているわけです。その内容をちょっと見たいと思います。ユダヤ人が律法を頼みとしているならば、まあ、このような形でね、2番、神様を誇りとしているならば、そしてまた御心を知っているならば、そして4番、律法から教えられているならば、5番、律法からね、わきまえているならば、そして6番目、知識と真理が具体的に示されている律法を持っているのであれば、という、まあ、ことなんですけれども、この1番から6番であれば、次の7が言えるわけですよね。ここも、if クローズの中ですね。もしユダヤ人が目の見えない人の案内人であれば、次が闇の中にいる者の光であるならば、愚かな者の導き手であるならば、幼子の教師であるならばと ね、まあ、こういうふうになってくるわけですけれども、実はこの7から10ですけれども、ユダヤ人がこの異邦人に与えられている使命でもあるわけですよね。ユダヤ人はまさに異邦人の光であるわけです。そしてまたこのような、ね、使命を神から与えられているわけです。まあ、霊的なある意味こう指導者であるわけですよね。霊的な祝福を与えるものであるわけです。さあ、ということで、まあ、ユダヤ人というのはね、特別な実際にこう自己認識を持っていて誇り高いものであるわけなんですが、しかしです、これイフクローズでしたよね。もしないないならば、実はここで現行不一致の、ね、大きな問題があるということをパウロは指摘しているわけなんですね。で、次の、ね、箇所21から24節見てみましょう。どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するんですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るんですか。律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです。あなた方のゆえに神の御名は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。もうかなりね、パウロここではっきりと厳しく批判してますよね。まあ、ここではですね、前回だと思いますけれども、ダイアトライブっていうね、討論の手法があるってことを私たち学びましたよね。これは相手の批判を想定して話を進めるという手法でした。で、じゃあパウロが想定している相手っていうのは一体誰なのかというと、それは神様が与えてくれた律法を誇りとしています。そして神様を称えています。しかし、行いはどうだったの？行いは伴っていなかったわけですよね。そういった人たちを相手に、パウロは、話を展開しているわけですね。じゃあそれはどういう人なのか、それが A からまた E ですね。お読みしますよ。まあ、他人を教えて自分には教えない。まあ、教えにこう背いてるわけですよね。人に教えてて、自分はそれをしないと。そして B、その例として盗むな。ね。盗むなと教えてて自分は盗むと、まあ、なんてことでしょうか。そしてまた C、 勧誘するなと教えて自分は勧誘している。そして偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取っている。これちょっと解説が必要かと思います。まあ、これはユダヤ人がですね、この偶像が祀られているその神殿の中に入って、そしてまたそこに備えられているものを盗むということが起きてたそうです。一体なんでそんなことするのかなと思いますよね。それはもちろん異邦人は偶像神をこう拝しているわけですよね。礼拝しているわけですよね。当然その偶像神を信じているわけだから、そこに、捧げられたものを当然これは取ることはまずいですよね。どうして？罰が下るから、そういうふうに考えるわけですよ。恐れるわけですよ。しかしユダヤ人は、いやいや、あなた方それは偶像だから、捧げたものを盗んでもな、どんな罰も与えられないよ。私が盗んでみよう、どうなるか。ほら、盗んだけど何も起こらないでしょ。それを証明するためにこのようなことが行われていたと言うんですね。これ説明聞かないとわからないですよね。さあ、ということで、E、それは律法を教えながら律法を破っているあなた方は神様を崇めるどころか侮っているんだと、そういうふうにね、このようにこう記されているわけです。あなた方のゆえに神の御名は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。まあ、これ24節ですけれども、まあ、この箇所はイザヤ書の 52-5、 そしてエゼキエルの 36-20-23、 この箇所を見ていただきたいと思います。聖書の引用は聖書のその旧約聖書から直接引用される場合と、その内容をまとめて引用するというね、そういう方法があります。まあ、この場合は後者の方になるというわけですけれども、 神様の栄光を表すためにはね、ここから学ぶことができることですけれども、まあ、律法をどれだけ理解しまた教えているかだけではないんだと。もちろん律法をどれだけ理解している、そしてまた教えることができる、それは素晴らしいことですが、それだけではなくて、その律法を実践している、それが実は求められることなんだということをパウロはここで記しているわけです。これが第一番目、ユダヤ人の偽善のゆえの裁きということですね。これが第一番目でした。さあ、第二のテーマを見てみましょうか。それはユダヤ人が儀式的であるがゆえの裁きということですね。まあ、先ほどは、原稿不一致でしたけれども、今度は儀式的っていうね、ことがねテーマかなと思いますけれども、この、箇所に入る前の17から24節までは行いがテーマでした。そうですよね、原稿不一致ですからね、行いがテーマでした。しかし25から25節ここでは心がテーマになっているんですね。まあ、私たちはね、行いに目が向きがちですけれども、しかし行いというのはやはり動機があるわけですね。心がそのような行いにをさせている。それゆえにですね、まあ、パウロは問題の根源をね、さらにこう、まあ、こう迫っている、さらに深いところまで、掘り下げているということがわかりますね。じゃあちょっとその箇所をね、共に見ていきたいと思いますが、25から27節を読みします。もしあなたが律法を行うなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法の違反者であるなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。ですからもし割礼を受けていない人が割礼の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。体は無割礼でも律法を守る人が律法の文字と割礼がありながらも律法に違反するあなたを裁くことになりますと、このように記されています。割礼のあるなし、ね、これがまあここで書かれ記されているわけですけれども、これユダヤ人であるか否かの非常に重要なことであるわけなんですね。でしかし、まあ、パウロがここで、言っているこのユダヤ人の割礼というものが儀式的なものになっているよということをパウロはここで指摘しているわけです。じゃあ一体割礼って一体何なのかっていう話ですよね。でユダヤ人が割礼を受けるのは、それはアブラハム契約のゆえであるということを、またねここで、触れておきたいと思います。すいませんね、こちらですね、お読みします。これ創世記の17章の9節10節に記されている御言葉です。あなたは私の契約を守らなければならない。あなたもあなたの後の子孫も世々にわたって、次のことが私とあなた方の間で、またあなた方の後の子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約であると。あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさいということで、ユダヤ人もですね、それゆえにこう割礼を受ける必要があるわけなんですね。でしかしながらですね、ここで言われている割礼というのはモーセの律法による割礼である。割礼には2つあるんですかということではなくて、アブラハムによって約束を守るようにと言われているその割礼ですね、とモーセの律法によるでこのようにしなさいと言われている割礼があるんだということを覚えておいていただければと思います。その規定がレビ人の12章の3節に記されている規定です。さあ、モーセの律法による規定であれば、まあね、前回もお話ししましたけれども、律法には613あるという話をしました。この613のこの律法をすべて守らなければならないわけですよね。一つでも守ることができなければ律法を守ったことにはならないわけですよね。 そのような考えがある中で、今日のね、またパウロの話が進んでいきます。この割礼ですけれども、やはり律法を行うこととね、一緒に書かれているので、やはりこれはモーセの律法による割礼のことをパウロは言っていると。まあ、そのように捉えるわけですけれども、となれば、律法の規定を守るのであれば、割礼には価値がある。そうですよね。すべて守らなければいけないわけですからね。だけれども違反するのであれば割礼は無割礼になるよと、そのようにパウロは言っているわけです。で、ここで無割礼になるという言葉ですけれども、ギリシャ語ではこれは異邦人の意味があります。すなわち割礼を受けていても律法を守らないのであれば異邦人と同じだよということをパウロはここで伝えているわけですね。まあ、この議論の背景にあったのは、これはユダヤ人であれば救われるというね、そういう考え方が、教えがあったわけなんです。まあ、イエス様が言っている広い道ですよね。広い道ではなくね、狭い門からその入りなさいと。広い門ですね。で、狭い門から入りなさいと。そういうことをね、イエス様も伝えておりますけれど、まさにこれは広い門ですよね。ユダヤ人であれば救われるという、そのような考え方があったんだ。すなわち、ユダヤ人、それは割礼を受けている者たちということで、まあ話がね、こう進んでいるわけですけれども。じゃあ一方、パウロは割礼を受けていない異邦人が律法を守るとどうなるかということも伝えています。それは、無割礼、が、その、まあ、割礼を受けてないところですね。無割礼が割礼とみなされるんだ。たとえ、割礼を受けてない異邦人であっても、律法を守るのであれば、それは割礼とみなされるんだ。で、最終的に27節で何て言ってるかというと、それが無割礼の異邦人でも、律法を守っているのであれば、儀式的なユダヤ人、要するに律法を行わない割礼を受けているその人々を裁くことができるんだということをパウロはここで伝えています。さあ、28から29ですね、お読みします。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないんだ。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。とこれが28から29節にね、記されている、まあ、パウロのね、神の言葉ですけれども、なぜな、実はここはなぜならばという接続詞で始まっています。ユダヤ人が儀式的であれば裁かれるよということが言われてましたが、なぜならば外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、外見上の体の割礼が割礼ではないと、このようにつながってくるわけですね。で、ここでパウロは外見ではなく内面にですね、関心を向けるように、そのことを促しているわけです。私たちは目に見えるところにとらわれがちですよね。しかしどうだろうか、それは形骸化されてないだろうか、儀式的になってないだろうか。内面に関心を向けるように、まさに心に関心を向けるということですよね。そして文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼なんだと、そのようにパウロはここで語っているわけです。私たちもね、考えて、見ると、確かにね、私たちは行動します。ここに来たのも行動を起こして、ここに皆さん来てるわけです。そのためには、思いがあったわけですよね。皆さんはどのような思いで、またどのような動機で、ここに来られたでしょうか。それは神様を礼拝したい。あるいは少しでも神様について知ってみたいな、関心があるな。そういうふうに思われて、この暑い中ですね、皆さんはここに集ってくれたわけです。ということは、行動が伴わないのであれば、それは何が問題なのか、それは心の問題です。また動機の問題ですよね。一般的なのは、私たち、日々の生活の中でもやはり、このようなことはありますよね。例えば、子育てしていれば、子供、 についてね、早く起きなさいとか、片付けしなさいとか、まあそのように私たちはね、大人は言うわけですけれども、まあなかなかね、しかし、何度言ってもそれが治らない。もちろんね、厳しく叱れば、一時的には治るかもしれない。しかし元に戻ってしまう。それは私たちが知ってる、ことですよね。なぜか、それはやはり心が変えられてないからですよね。じゃあ例えば片付けのね問題なんかを考えてみても、まあ、一緒に例えばじゃあ片付けてみようか、そして子供がね一緒に片付けて、その時によくできたね、でもその言葉が心を変えるんですよね。自分が認められた、でもその嬉しさですよね、片付けることの喜び、そして実際に片付けることがどのような良い効果を与えるかってことを子供は学んでいく中でね、行動が変えられていくわけですよね。私たち大人も同じですけれども、やはりその行動には、まずは心が変えられる必要があるんだということ。しかしどうだったのか。ユダヤ人は心に関心を持つことがなかった。儀式的であったわけですよね。表面的であったわけですよね。私たちの大人の世界もそうですよね。社交辞令という言葉もありますけれどね。やはり表面的な部分がありますよね。まあそれもね、必要だって割り切って私たちは行っていますけれど、でも本当にそこに心があるのかどうか、やはりそこは私たちのね、クリスチャンの関心事ではないかな、そういうふうに思うわけですけれども。まあここの、箇所ではですね、儀式的なユダヤ人が抱えるその問題、それが裁かれる理由であるというわけですね。主はね、このように言われてます。じゃあこの儀式的なそのね問題、どういうふうに解決したらよいのか、神様自らが実は旧約の中で私たちに教えているんですね。ユダヤの29章の13節には神様自らがねこのように語られています。それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことであると、このように神様は語っている。何が問題なのか、それは心が私から遠く離れていることなんだ。それイコール儀式的なことであるということですよね。私たち今これ何をしてますか。礼拝をしてますよね。そこに心があるでしょうか。心が神様から離れてはいないでしょうか。そこがね、ある意味私たちに今神様が問いかけてくださっていることかなと、そのように思うわけです。さあ次ですね、3番目のテーマに移りたいと思います。ユダヤ人の不信仰のゆえの裁きです。3章の1節から8節ですね。まずは1節2節お読みします。それではユダヤ人の優れている点は何ですか。割礼に何の益があるのですか。あらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に彼らは神の言葉を委ねられました。まあここでまたねパウロは、ダイアトライブですね、これ続いてますね。読者の反論をこう想定してですね、答える形で話をこう展開しているわけですけれども、じゃあこれ想定される、反論、それは何か、まあ、これ大きく捉えると、ユダヤ人は先民であり、そしてまた特別な存在であるということが言えると、そのように思います。で、当時の哲学者の間では、まあ、物事には、ね、まあ、いろんな、まあ、こう、アイデアがあったり、またその行動が伴うわけですけれども、その評価基準というのが、あったそうです。じゃあ、その評価基準って一体何なのかってことですけど、それらのアイデア、行動が利益が伴うかどうかってことで、まあ、評価していたと言われています。で、パウロは、ここで何を言っているか、それはユダヤ人であることの優れた点、そして利益をここで挙げようとしているわけですね。で、まあ反論に答えるというね、さっきのダイアトライブですけれども、反論に答えるという形で3つ取り上げています。それを今から私たち学ぶわけですけれども、実はユダヤ人である優れた点、そしてまた益というのは、ローマ書の9章から11章ですね、ここで詳しくパウロは記しています。 まあ、建物で例えると第5の建物ですね。まあ、今第2の建物でもうすぐ終わろうとしています。第5の建物の中でパウロは語っています。またここで皆さんと共に学びたいと思いますけれども、ここでのじゃあ第1のですね、失礼しました、ここでの第一の想定される反論、それは何かですけれども、それは割礼は益ではないのかということですね。まあ、先ほど散々割礼と行いのことねについて学んできましたけれども、じゃあ割礼は益じゃないのかってことですね。パウロはこういうふうに言っています。それはユダヤ人には神の言葉が委ねられているんだ。まあ、これ割礼、先ほど言いましたね、ユダヤ人であるということ、すなわちユダヤ人である益はないのかということですけれども、それはユダヤ人には神の言葉が委ねられているんだということでした。それをパウロが伝えているわけです。神の言葉、まさにね、それは1600年を通して40人以上のね人々を用いて神様が語られた、まさにね、今私の、元にありますこの聖書ですね、これが神の言葉、この神の言葉がユダヤ人に委ねられているということ、これは大きなことですよね。そして神様が言葉を使ってアブラハム契約、そしてモーセ契約、土地の契約もありました、ダビデ契約、そして今、ね、まさにね新約ですよね、新しい契約、これを神と誰が結んだ契約なのか、それはユダヤ人ですよね。まさに割礼には意味がある、益があるわけですよね。そしてユダヤ人を通してなんと救いをもたらす福音が誰に届いたんですか、それはあなたに届いたんですよね。これもある意味ユダヤ人の祝福でもあるわけです。私たちの祝福でもあるけどね、もちろん。だからパウロはあらゆる点において割礼ユダヤ人であるということは益であるということをここで語っています。さあ次ですね、3節4節です。ではどうですか、彼らのうちに不真実なものがいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか。決してそんなことはありません。たとえすべての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それゆえ、あなた方が告げるとき、あなた方は正しくあられ、裁くとき、勝利を得られます。まあ、あなたはですね、すみません。あなたは正しくあられ、裁くとき、勝利を得られますと書いてある通りです。3節、4節、お読みしました。まあ、ここで第2の想定される反応、これ、ダイアトライブ、まだ続いてますよ。ユダヤ人の中に不真実なものがいた場合、神の真実を無にしてしまうのかというね、そのような反論をパウロはここで想定して話を展開しているわけです。で、ここで神の真実っていうことですけれども、この真実の中にね、先ほどこの聖書の御言葉っていう話もしましたが、契約が含まれてくるわけですね。すなわちユダヤ人には神様の言葉が委ねられてはいたけれども、ユダヤ人どうだったんですか？信仰的だったんですか？不信仰だったんですか？不信仰だったんですね。不信仰によって神様の契約は取り去られるのか？だってユダヤ人は神の言葉を委ねられたけれど不信仰だったじゃないですか。だから神様の契約はユダヤ人から取り去られるのかというこういう質問であるわけですね。実はこの考え方というのは置換神学というね、その立場における質問と、そのように言うことができると思います。で、置換神学って一体何なのかということですけれども、選びの民であるイスラエルですね、このユダヤ人ですねは、その不信仰のゆえに見捨てられて、代わりにどうなったのか、まあ置換だから変わるわけですよね。代わりに霊的イスラエルである教会が神様の祝福を受け継ぐんだという考え方ですね。これを置換神学と言います。しかし、パウロは4節で何て言ってるでしょうか。それがここに記されている通り、決してそんなことはありません。God forbid it ですね。神は禁じたです。 そのように言っているわけです。まあこれ、原文からのね、ギリシャ語の、まあ英語のある意味直訳的なね、訳ですけれども、God forbid it。ね、神は禁じられた。まあこのようにね、厳しく、激しくね、明確にパウロはそのように、記しているわけですけれども、ユダヤ人の中に、不真実なものがいたとしても、神様は常に真実であり、そしてまたそれゆえにですね、無条件契約であれば、まあ、条件付きの契約、無条件契約ありますけれども、無条件契約であれば、イスラエルと神様との約束、まあ、その契約が取り去られることは断じてないんだということをパウロは今ここで語っているわけです。まあ、ということは何を言っているかというと、教会が霊的なイスラエルになるのではないということ。じゃあ、霊的なイスラエルって一体何なのかということですよね。それはレムネントです。残されたものです。残されたものって一体何なのか。それは誠の信仰者であるユダヤ人なんですね。それが霊的なイスラエルなんだということ。今のこの時代は、この霊的なイスラエルですね、誠のイスラエルの信仰者と、私たちは何だろう、何て言えばいいんだろう。霊的な異邦人とでもね、言いましょうかね。この霊的なイスラエルと霊的異邦人が共に神様の恵みを受け継いでいるんだ。それが教会の姿であるわけですよね。さあ、ということで、神様は真実なるお方であるということを私たちはここでね、学んでいるわけです。五節、六節です。ではもし私たちの不義が神の義を明らかにするのなら、私たちはどのように言うべきでしょうか。私は人間的な言い方をしますが、御怒りを下す神は不義なのでしょうか。決してそんなことはありません。もしそうなら神はどのようにして世界を裁かれるのですか、ということで、ここでですね、またダイアトライブ続いてます。第三の想定される反論をですね、パウロは挙げているわけですけれども、もし私たちの不義が神の義を明らかにするのならば、御怒りを下す神は不義なのか、というね、まあそういうことをね、想定して反論するわけですけれども、この私たちの不義が神の義を明らかにするっていうね、ここに記されていますけれども、原文では明らかにするというね、このギリシャ語の意味は共にあるっていうね、そういう意味合いが、あります。すなわち、私たちの不義と神の義が共にあるならば、これ、反論ですよ。こういうふうに考えている人がいるってことですよ。共にある。そんなことあるのかなと思いますけどね。私たちの不義と神の義が共にあるのであれば、なぜ神様はユダヤ人の不義を怒られるのか、裁くのかというね、そういうことをですね、まあここで、パウロは、想定して語っているわけです。神様は不正なんじゃないか。だって私たちの不義が神の義を明らかにしているんでしょ。ということは、私たちの不義と神の義は話すことはできないんだよ。それなのに、どうして神様は、義なる神様は私たちを裁くのか、怒られるのか。まあそういうことをここで言っているわけです。まあね、ここまで来るとね、本当に良心がもう腐ってしまってるっていうね、良心はね、常に正しいものじゃないって話もちょっとしましたけれども、まあそのような議論を持ちかけてくる人たちがいたわけです。それの人に対する、まあ、反論をパウロはここで答えてるわけですね。そしてパウロ言ってます。決して、ちょっと待ってくださいね。決してそんなことはありませんと。まあ神は禁じたと。まあこのようにパウロは強くここでも否定しているわけです。まあ前回ね、神様のによる裁きの基準ということをね、学びました。これ前回のメッセージですけれども、まあここでパウロが語ったように、神様は真理に基づき、そして偏ることなく福音信仰に基づいて裁くことのできる唯一の聖なるお方であると、まあそのこのことをですね、私たちは学んだわけです。そしてまた4節で、それゆえ、まあ、聖書ねお持ちの方は見ていただきたいと思いますけど、それゆえ、あなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき勝利を得られますと、まあ、ここでパウロは引用している通り、神なるお方は 真実なるお方であるということですね。そしてまた義なる方をですね、パウロはここで不義として議論することもはばかると、そのような思いで今ここで語っているのが分かるのが次のパウロの言葉ですね。どのように言うべきでしょうか。私は人間的な言い方をしますが、神は常に義なるお方である、ピリオドですよね。しかしここで不義の中にある人々がこのような、ね、議論を持ちかけている、その中で神を不義として論じてしまうことにやはり心が痛んでいる、そのパウロの思いが見えてくるわけですけれども、神様は義なるお方で、その裁きは正しいということですね。神様は真実なるお方であるということ。そしてこの議論がですね、7節8節ここでも続いているのがわかります。ではもし私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか。これ同じことですね、またこう言ってるわけですよね。善をもたらすために悪を行おうということになりませんか。私たちがそう言っているとある者たちから中傷されています。そのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然です。まあ、ここでまた人の不義と神の義の関連性についてまたこう議論がね続いていることがこの内容からも分かりますけれども、パウロが善をもたらすために悪を行おうとそう言っていると、吹聴している者たちが実はいたわけなんですね。そういう者たちに対してパウロはここでしっかりと反論しているわけです。パウロは断じてそんなことはないと、そのように6節で語っているわけです。そのような不信仰な考え方は間違いであり、裁きを受けるとはっきりとまたここでパウロは語っているわけです。善をもたらすために悪を行おうではないか、なんというね、こう考えであるかなと、そのように思うわけですけれども、実際にそのように考えている者がいて、そしてパウロが実はそれを推奨していると、そのように言っていると、そのようにこう巷では言われていたと、そのことがわかるわけですよね。神様は真実なるお方であるということ。それゆえにユダヤ人の不信仰は裁かれるんだという、このような考え方は裁かれるんだ、そのことをこの箇所から学ぶことができるわけです。すみません。次ですね。さあ、ということですね、今日は不信仰なユダヤ人への裁きとして、パウロが挙げた3つのことを学びました。ちょっと復習しましょう。第1番目、ユダヤ人の言行不一致のゆえの裁きでした。2番目、ユダヤ人が儀式的であるがゆえの裁き。そして3番目、ユダヤ人の不信仰のゆえの裁き。この3つをですね、学んだわけですけれども、ちょっと今ここで私たちの適用を少し考えてみたいなと思います。まず1番目、ユダヤ人がの言行不一致のゆえの裁きということですけれども、もちろんね、私たちはこう語るわけですよね。何を語るか、それは、ここでも語られているようにイエス・キリストを伝えると、また福音を伝えるわけですよね。そしてまた愛の、実践のための、様々な、神イエス様が語っておられることを語るわけですけれども、しかしその語る言葉と私たちの行動が一致していなかったら、言行不一致ですよね。ここで、問われているのはこれは良い証にはならないですよね。やはり語ることと、そしてまた行動が伴っているときに、良いキリストの証人になるのではないでしょうかということですが、私がですね、アメリカに行ったときに、まずはじめに友達になったのが、韓国人の友達だったんですね。で、あまり日本人はいなかったんですが、やはり同じアジア人同士ということで仲良くなるわけですけれども、で、彼がですね、私にとっていい男だったんです。いい男ってね、見かけがいいとかね、背が高くてかっこいいとか、そういうことじゃ、ハンサムとかね、そういうことではなくて、いい男だったんです。わかります？わからない？それは芯が通ってたんですよ。芯が通ってたんです。 何か違うものを感じたんですね。まあバックボーンがしっかりしてるっていうかね、この男の人素敵だなと思ったんです。で、その後ですね、分かったのは彼がクリスチャンであるということだったんですね。で、クリスチャンであり、これから神学校に行って学んで、そしてまた牧師になろうとしてた。私当時はクリスチャンじゃないですよ。もう普通の、若者だ。まあ普通の若者がどういう若者かっていうのはあれですけれども、まあイエス様を知らなかったってことですね。わけですよね。当時ね。だけど、彼にはちょっと違いを見たわけですよね。素敵な男だな。男ながらにそう思ったんです。でもやはり、それは彼自身がしっかりとね、その行動です。言動ですよね。において、イエス様を明かししてたからなんではないかなと、まあ、そういうふうに思うわけですよね。まあ、私自身もそうなりたいな、ありたいな、そういうふうに思うわけですけれども。2番目の、ね、敵を考えましょうか、ユダヤ人が儀式的であるがゆえの裁きですね。まあ、私たちが行う、ね、ことを一つ一つに、まあ、心があるかどうかというのはやはり、問われている問題ではないかなと思います。儀式的であること、それは神から心が離れてしまっているということをイザヤ書から学びましたよね。私たちはどうだろうか。一つ一つ行うことにおいてキリストの愛が動機となっているか。まあこれを聞くとね、じゃあ行い変えなきゃ、頑張らなきゃ、思いがちですけれども、そうではなくて、やはり心が変えられる必要があるって話をしましたよね。それは何によって変えられるのか。それはイエス様との関係ですよね。イエス様が近くにおられるとき、関係が深いときに、やはり私たちの行いも当然、そのイエス様の思いが表されて、また行動となっていくわけですよね。まあそのことをこう学ぶわけですが、まあこれ礼拝って書いてありますけれども、先ほどね、もうすでにお話しさせていただきました。で、3番目、ユダヤ人の不信仰のゆえの裁き。まあユダヤ人ね、本当にここで私たち学びましたけれども、まあ彼らの行動、そしてまた、考えということをこう顧みることなく、まあ神様を否定したり疑ったり、また神を間違っていると、そのようにしたわけです。しかしかつてね、私たちも同じようなことをしていなかったでは、していなかったでしょうかということですね。不信仰とね、信仰は表裏一体とも言えるとね、そういうふうに思うわけです。なぜなら私たちの心の中に、やはり肉的な思いと、やはりそして神の思いですね。それが、まあ、ある意味共存しているわけですよね。となれば、私たちの行うこと一つ一つが選びであるわけですよね。で、その選びの中で、私たちが信仰の選びをしていくこと、まさに信仰がなければ神を喜ばすことはできませんよね。ぜひその選びをすることができるように、それは神に従順であるということ。そのことを、実は私たちね、日々のこの生活の中で、神様から訓練を受けているわけですよね。皆さんはどうでしょうか。自分のうちに罪を今認め、そしてまたイエス様がその罪からの救い主であるということを今認めて、イエス様を心に迎えることができるでしょうか。それこそが信仰の選びです。もうすでにイエス様を心に迎えられている方もイエスキリストを選ぶということ、今がその時ですね。イエス様はここにおられます。そしてあなたのうちにおられます。しかし心のうちにいても、私たちはそのイエス様を無視しているかもしれない。そうではなく、イエス様を見て、そしてまたイエス様を選び、もちろんイエス様に選ばれた者としてイエス様と共に歩むということ、それが私たちの信仰の歩みであるということ。そしてまたこれもね、訓練ですよね。信仰と、また不信仰、表裏一体だと言いましたが、その訓練を受けている中で信仰の選びをすることができるようになってくる、変えられていくわけですよね。なぜならば、それが私にとって益であるから、喜びであるから、祝福であるから、愛であるから、希望であるから、命であるから、救いであるから、まさに神の喜びが私の喜びであるから、信仰の選び、それは神を選ぶことができるようになってくる、変えられていくわけですよね。まさに聖果のその過程の中に、プロセスの中に私たちは置かれているんだということ。でもそれができるようにさせてくださるのも誰か、それは イエス・キリストだということ、そのイエス様が私たちの主であるということは、なんと幸いなことではないでしょうか。まあ、今日はユダヤ人の不信仰のゆえの裁きというのを、ね、まあ、3回、3つ目の、ね、テーマとして学びましたけれども、それゆえに信仰を考えていただければと、そのように願うわけです。今日も信仰の選びが、ね、できるように、また主に喜ばれるその生き方ができるように、心の内が変えられることを心から願います。イエス様が触れてくださいますように感謝します。続いてですね、考えてみよう、ちょっと見たいと思います。1番目、ユダヤ人の言行不一致のゆえの裁きというところで、キリストの証人とはどのような人のことを言うのでしょうか。それぞれ考えてみてください。2番目、ユダヤ人が儀式的であるがゆえの裁きでは、心が伴わない言動において自分の、こととして思い当たることはありますか。ね、また社交辞令なんて話もしましたけど、どうでしょうか。3番目、ユダヤ人の不信仰のゆえの裁き、自分の不信仰、神様を疑い、神様を不義とし、神様を無視した体験とはどんな体験ですか。まあ、皆さんにね、必ずこういうことがね、あったと思います。ぜひ、またそれを信仰の友と分かち合ってみてください。そして4番目、これからの裁きの、解決策とは何でしょうか。あ、これらです。すいません。これらの裁きからの解決策とは何でしょうか。まあ、今日イザヤ書の中にね、ヒントがありました。ぜひそれを実践することができますように、神様が私たちを引き寄せてくださる、そのようなね、時となりますように、今心から、感謝し、そしてまたそれを願いつつですね、この礼拝を続けていきたいと思います。目には見えませんけれども、確かにここにおられる、その、神様に心から、感謝し、その方を共に讃えていきましょう。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、目には見えませんが、確かにあなたはここにおられます。その方を今私たちは礼拝、させていただいております。天のお父様、どうぞその選びを祝福していてください。あなたの栄光が豊かに表されますように、そしてまた私たちの心にも主にある喜びが満たされて、そしてあなたの思いで私たちの心が、それぞれの心の内が満たされていくときに、私たちはあなたの行いをなすことができるように変えられていきます。今日も変えられている、まさに私たちは工事中です。アンダーコンストラクションです。でもそれでもいいのです。なぜならば主があなたの似姿へと今日も変えてくださり、いずれ主の力により完成する時が来るからです。それが私たちの希望です。感謝します。主に栄光が帰されますように。そして今不義の中にいる方にどうぞあなたの光を届け、そしてまた神様を届けることができるように、イエス・キリストの福音を届けることができるように、どうかそのチャンス、機会をお与えください。大いに期待します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。